せーの、
日本のごはん。
この番組は異なる分野の3人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です。管理栄養士で動物占いが羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い像の薄井花子です。よろしくお願いします。
ビジネスコンサルタントをしております動物占い黒ひょうの宮本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
今日は黒ひょうさんの回ということで、
はい、
さあどんなお話になりますでしょうか。
ね、今日は、はい、そのご飯とちょっとずれるんだけど大丈夫、最後にきっとご飯にたどり着くよっていういつものパターンで、
いつものね、
はい、人ゲノムについてちょっと話したいと思います。
人ゲノム、
はい、
遺伝子ですね。
そうですね、うん、いわゆるあの、うん、なんていうんですか、螺旋状のあれです。
二重螺旋
の、そうそうそうそう、はい、適当な説明、ね、まあ遺伝情報ってやつですよね、はい、あのちょっとね、あのアレルギーの時にでも、
はい、
あの時も
ちょっとね、予告がありましたね、ちょっと、ね、
話しましたけれども、うん、まあ人ゲノム解読完了っていうのは実はですね、20年前ぐらいに宣言されたんですよ、
うん、なんか覚えてますね、
はいはい、でもそれっていうのは 100% 解読ではなくてですね、まあ、地図で言ったらその東京とか大阪とか名古屋とかも結構早く解読できて、うん、ちょっとその、例えば千葉とか、
うん、
あとは旭川とかっていうところまで分かったっていうのが20年前ぐらいで、うん、でもう人も入ってないような未開の地まで分かって全部マップになったよっていうのが昨今になってるらしいです。だから完全解読、うん、
もう隅から隅まで全部判明しましたってことですね、
はい、っていうのが、まあ、2023年に、そうですね、完全解読、隅から隅まで全部って言ったらもうちょっと過言かもしれないですけれども、
はい、
まあまあ、98%、99%、分かったっていう話ですね。でそもそもね、このね、ヒトゲノムっていうのはそのヒトゲノム計画っていうのがございまして、
はい、
ですね、何年だったかな、
うん、
がスタートしてるわけですよ、随分前から1990年からか、
うん、
はい、アメリカ、イギリス、日本、フランス、ドイツみたいな、
はい
ですね、あとまあ中国でしょうか、でずっとやっていて、やっと2023年ほぼほぼ、マップが分かりましたみたいな感じですよね。で約2000年の時に、当然ですけれどもその解読完了っていうふうに、まあ、一度宣言されたわけですけれども、
はい、
その時に、人一人のゲノムを解読するのに大体ですね、3000億円ぐらいかかったらしいですね。それがですね、今なんと1人分のゲノム、
うん、
1日で解読できまして、なんと10万円だそうです。
あ、だいぶ安くなったね。
だいぶ安くないですか。
まあ、
3000億円から10万円ですよ。
いや、めちゃくちゃ安く感じますね。
めちゃくちゃ10万円安っって思う。もうやっちゃおうかなって思うぐらいの
安いと比べたら、それはね、
まあ、なんかノンドック的な感じで考えたら普通かなみたいな、
ね、人間ドックじゃんみたいな感じなんですけど、3000億円ですからね、2000年の頃。
すごいね、
すごいですよね、
技術革新ってね、
うん、まあ、まあ途中からね中国が加わってですね、どんどんどんどんそういうふうに技術革新されまして、まあそのゲノム解読されたんですけど、まあ、これ何がすごいかっていうと、
はい、
いくつかこうすごい要素があってどういうふうに使われるのかって中でもわーすごいなって思ったことがあるんですけど、まあ要するにこう例えばがんになっちゃった人とか、っていうのはこういうゲノム配列を持ってますよみたいなのが分かるようになるってことですよね、
うんうん、
っていうことはその例えば、生まれたお子さん解析をすると将来になる可能性が高いよとかっていうのも分かるようになるってことですよ、
うん、
でさらに言えば、例えばがんって種類がたくさんあるじゃないですか、
はい、
例えば大腸がん一つ外にしてもそのどの薬が効くかって今対症療法なんですよ、
うん、
それもゲノムを、ね、調べることによって A さんはこの薬が A っていう薬が効きました、 B さんは B っていう薬が効きましたっていうのが A さんのゲノムを調べてあげることによって A さんと同じ配列を持った人には、そのがんに対してこの A っていう薬が効くっていうのが事前に分かるってことですね、
うん、
だから今までのようにその対症療法する必要がない、もうピンポイントで効かせることができる、
うんうん、
これって結構すごいことだと僕は思うんです、
はいはい、
で全てのその、なんて言ったらいいんでしょう、その 病気に対してそれが適用できるわけですよ、
うんうん、
でさらに言えばその例えばその人によって骨の栄養はなんかこう吸収しやすいとかしにくいとかもそうだし、うんうんうん、アレルギーの話もそうですよね、
うん、
それに対して、薬っていうやり方であったりとかあとはそのゲノムをその、解明することによって、こういう食べ物っていうのがアレルギーとして反応出てた今血液検査じゃないですか、
うん、
それがもっとピンポイントで出るようになる本当の原因が分かるようになる、うん、でその本当の原因を排除する排除してあげれればアレルギーが出なくなる、
うん、
みたいなことも可能だしそのピンポイント の, その免疫異常に対して何かこう薬を投与することによって、アレルギーが出なくなる、
うん、
だ全ての病気が、飛躍的に何て言うんでしょう完治に向かうっていう、
うん、
かなりこれすごいですよね、
うんうんうん、そうですね
でさらに言えばですよゲノムを今度、編集しちゃうっていう話が出てきますよね
ゲノム編集
はいもうこれもうちょっと怖いやつですよね、はい、要するにですけど、まあ、極端な話、子供を好きに作れるって話です
デザイナーズ
ベイビーデザイナーズベイビーみたいな、うん、例えば目の色をブルネットにした
い
とか、
はいはい、
身長180センチにしたいとか、うん、足のサイズを何センチにしたいとか、うん、運動能力はもう黒人の何々さんと一緒にしたいとか頭脳はアインシュタインみたいなアインシュタインのゲノムが解明されてるかどうか知りませんけれども、うん、確か残ってるんですよね
脳がね、
はい、残ってますね
だから多分解明できると思うんですが、
うん
で、要するに体外受精して、妊娠させてあげて、生まれてくるっていう、うん、まあ当然そういうねあのなんかその、デザイナーズベイビーみたいなそのいやそんなのいらないでしょうみたいな話から例えば、こういう病気に耐性があるとか、うん、あとはこういう耐性が弱いとかあとは、がんになる確率が非常に高いものを編集してカットしてしまうとか、
うん、
っていう人間がこれから先、
はい、
まだ当然ですけどこの人間に対してのゲノム編集って、まあ、国際法で禁止されてるんですね、
うん、
だから多分一生懸命お隣さんの国はやってると思うんですけど
、
はい、だからそういう面もそのなんて言ったらいいんだろう遅れるわけじゃないですかやってない国っていう
そうだね、
はいお隣さんってあれですよあの近しいお隣さんだけのこと僕言ってないですからね
分かってます、
はい、でも日本は多分やってないと思うんです本当に
まあね、
はい、
どっかの病院でやってない限りね
あの大学生とかがやってたらやってるかもしれないですね、
うん、
あの何年か前に、うん、あのバケツで核融合しちゃったみたいなのが東大であったんですけど、
うん
うん、
いやでも
はいなければ、やってないと思うんですけど、うんあのまあ、大学生ってやっぱそのお金もないですしその使える期間とか、材料とかもない中で多分お隣さんは、国を挙げてやってると思うんです、
うん、
だから全然制度が多分違うしその進捗も全然違うと思うんですけれども一応国際法上建前上やってはいけませんっていう話にはなっているようですね、
うん、
でやっぱそういうところでやっぱ差が出てくるわけじゃないですか
そうですね、
はい、だから今一生懸命、そのこういう栄養素であったりとか、うん、健康的なって言われているものを一生懸命こうあの、まあ、論文見たりとかあの、ね、今までの歴史見たりとかで考えてますけどそれがもしかしたら全部大どんでん返しひっくり返っちゃうぜっていうのがもしかしたらこれで来るかもしれないですよね、
うん
まあ、よかったご飯に落ち着いて
そこは待ってご飯に落ち着いてまだねそこまであの頭が追いついてない
え このなんかその2000何年かにあらかた解読されたゲノムが今回完全に解読されたっていう、
はいうん、
その差がどれぐらいかちょっと分かんない
ね分かんないよね
なんかその、
その詳細はどこなの
この遺伝子を持ってたらなんかアルツハイマーになりやすいとか、
うん、
それってあったじゃないですか、
うん、
でもその今回その残されていた分からなかった部分が分かったことによってよりなんか精度が上がるとかいうことなんですかね
今まではその原子配列がこう要するに2000年の時って、うん1人に3000億かかってたんですよ
あコストがね、
はい、だから統計化できてないんですよね
ああデータが集まってないから、
はい
うん、
要するに1人のやってみましたこの人は大腸がんですこういう薬が効きました、うん、でも案件1なんです N スイッチ、
うん、
いっても10とかところが今この全部解明されましたってなっているこの状態だとその件数も圧倒的に増えてるし、
うん、
当然ですけれどもそんなとこっていうようなところまで解明されてってるわけですよね
そうかそうか、
うん、だからアルツハイマーであったりとかあとはそのガンであったりとかっていうのが、うん、いわゆるその東京都とか大阪府とかだったりとかすると どこにしよう。
あれですね、その
千葉の曲がり川みたいな、
まあ、コストが下がったことによってデータ量も増えたし、かつ精度も上がったっていう。
例えばその足の爪が、ま、巻き爪になりづらいとかね、極端な話ですけど、
なるほどね、
そんなん後でいいよっていうようなところまで、後でいいよまで見えるようになってきたっていうのが大きいと思います。でそれができるようになって初めて、そのいわゆるがんに対して その薬の使い方であったりとかっていうのが現実化なりそうっていう話ですね。
それはすごいいいと思う。例えばさ、抗がん剤ことってもすごいたくさんの種類があって、うん、この人にこれ効くけどこの人に効かないっていうのはさ、はい、それは全然わかんないし、1個でやって効かなくて1個やって効かなくてって言ってる間にどんどんどんどん結局は治療のタイミングが遅れるっていうね、うん、それがさ、もうなんていうの、すごい失礼な話だけど、こうもう、うん、がんになったよねって受け入れられる人もいれば、なんでこんなに若くっていうさ、子供だっていっぱいいるわけで、うんうん、そこが分かってくるっていうのはすごいいいと思うんだよね、
うん、
あと私とか目が悪いんですけど、私の目って遺伝性で悪いんですよ。だから子供も多分結構な確率で遺伝するんですよ、うん、でもそれのこの目の屈折異常って言うんですけど、屈折異常が遺伝しないようにってなかなかできなくて、だからみんなこの屈折異常持ってる遺伝子がずっと残っちゃうから、それない方がいいよねって思う、ね、
そう、そういうのカットして取れるんですよ、うん、
それない方がいいよ、そこだけ取ってくれるならねみたいな、本当にそこだけならねみたいなところ
で、うん、まあ、当然ですけれどもまだやってないはずなので、どこも、うん、リスクっていうものに関しては未知数ですよね、
うん、
ただ、理論上可能であるという、
うん
う
ん、
ね、なんかそういうふうに、それがまあ、ね、難しいけどね、じゃあ編集してほしいかって言われると難しいよ、
うん、なんか未知のリスクもあるような気がしていて、
はい、
その生物多様性っていうことで考えると、うん、まあ、さっきの目の話も、
うん、
それはまあ今だと欠点というかない方がいいって判断されてるから、じゃあそれは消そうって判断したとしても、
うん、
それがなんか生存上有利になる環境の変化が起こるかもしれない。
それじゃ足しないんですよ、
うん、
それじゃ足しない、
その段階で、
うん、
自由時代ってこと、
自由時代、要するにすんげー極端で、まだこれはまだ全然できてないですけど、うん、精子卵子を人工的に作れちゃうって話ですよ、ね、
あ、
そうですよね、
はい、
うん、
本当にもうそのまあ、髪の毛一つの DNA 情報ポンって取って、そこからポンって作れちゃうっていう話です、
うん、
まあ、ハードルはいろいろ高いところ、別にその DNA とか、遺伝子の以外のところにもあるんですけれども、そのタンパク質のね、質がどうこうとか、その増やし方とか、うん、細胞分裂のそのどうこうみたいな、
じゃあ遺伝子をいじくることによってその自然淘汰みたいな、
うん、
その摂理さえも超越しようとしてるってことですね。
そう、もうだから神の領域だよ、
なろうとしてるわけですね。
そう、
危ない な、なったこれこれ絶対痛い目見るパターンやん、映画とかやったら、
映画とかだったらもうバイオハザードになって、
やめた方がいいよこれはもう怖い気しかしないよ、はい、そうなってくると危ない領域だよ、
うん、
そこまで行
く。ただなんかこう解決できる要素とするといい方にもこうたくさん考えられるっていう、ま
あね、病気の治療とかね、不治の病とかね、うん、それ考えると確かに可能性はあるな。そ
う
そ
う
そ
う、あとなんか、まあ、ちっちゃい子とかが亡くなったけど原因がわからないとかっていうのも、うん、これで分かるようになってくるかもしれないし、
まあ、やっぱ使い方か、技術は。
そうなんですよ、うん、
うん、
なるほどね、
難しいね。
そうだね、どう使うかだね、この技術をね、うん、火と同じだね。
そうそうそうそう、
本当そうよ、
うん、
なんかね、どこまでそれをやっていいかっていうね、で倫理だよね、
う
ん、
そうですね、
もうこれ倫理だよ、うん、
いや倫理って難しいっすよね。
難しい、
難しいね、
形がないからね、倫理、
うん、
だしまあね、人それぞれ決まったものがないというか、国によっても違う
し、前から見たら是だけど後ろから見たら非だ、
時代によっても
変わるっていうのも、そうそうそう、多いし、うん、難しいよね。だから新しいものを受け入れるっていうののなんか難しさというか、
でもこれ技術としてさ、できちゃったわけだから戻れないわけじゃない、
戻れない
ね、だからああだこうだ言ったって進んでいくだろうし、
進んでいくと思うし、うん、まあ食品とかはもうほら
もうね、ゲノム編集はどんどん進んでますからね、
だからああいう背景があってこそ、もしかしたらこれも実現してるのかもしれないし、
あ、思い出した、ちょっとゲノム編集つながりでさ、
うん、
これびっくりするニュース見たんだけどさ、花粉症がさ、
うんうん、
こう問題じゃない、
はい、
有病率が上がってきてっていう、
うんうん、
であれの対策を、まあ、政府がやっていこうっていう一環として、うん、今されてるのがその 稲のゲノム編集なんですよ。
米
そう、うん、お米のゲノム編集がじゃあどうやって花粉症にって話なんですけど、うん、あの舌下免疫療法っていうのがあって、はい、要は花粉をちょっとずつ摂取することによって、うん、花粉に免疫をこう正常化させるっていう、うん、それは要は毎日食べているお米の中に花粉の成分が入っていれば、うん、もうご飯を食べるだけで、うん、みんな花粉症改善されるじゃないか、うん、っていうので今それが開発されてるっていうのを見てだいぶおかしくないかっていう。
だいぶね、
はい、あのちょっとだいぶ無理ないかその理論っていうなんでイネオのゲノムをいじくってそれやる必要あるんだって思ったのが今思い出しました。
確かにね、
はい、ちょっとだいぶ作為的なものを感じるぞっていう。
違うでしょみたいなね、はい、
だったら薬とかサプリでいいだろうっていう。
まああとねそのまあそのねこれはそのなんだろう良くないのかもしれないけど、はい、花粉を飛ばさない杉があればいい。
あ、それもやってるよね、
う
ん、
そう、これももうやってて結構もう木としてはあるよね。まあ、時間
かかるんじゃないかな。でも、うん、何十年単位でね。
そうそう、だって種のないブドウあるじゃん、
うん、
だからできるんだろうと、
うんうん、いや そういうのはまだいいと思うんだけどさ、
そうそう、
稲のゲノム変えてそこに花粉のせいも入れるって。
あとさ、消費者側の取捨選択ないじゃないですか。
そうなんだよ。それやられちゃうと
そうそうそう
ゲノム編集表示の義務もないし、
うん、そう、だからそうなったらね、あ、なんか花粉症治ったねって言ったらゲノム編集
で、うん、もう変えときましたからって
前は
おいってなるよね。
最低。
いや、あれはびっくりしましたね。
恐ろしい。だから結局は何のな法律も何の倫理もないままとにかく待ってくれ、あの待ってくれ、
ね、ちょっと、ま、落ち着けっていうね、うん、
ちょっと落ち着けはあると思うけど。
まあでも現場サイドは落ち着けないよね。
まあ、もっともっとっていう方は進歩していいかもしれないけど、うん、食品に応用するのはね。
まあ、だからそれを食べたら栄養素だからその機能性表示商品みたいなのがあるじゃないですか、うん、それのゲノム編集版みたいな。
そう
そうそう、うん、
いやそれはちょっ
ともうあの本当にあのなんだっけパーフェクトフード完全
栄養食
うん、完全栄養ビーンズができるんでしょうね。
ゲノムをいじくったらさ、
キンキラキンの、そうそうそうそう、ね、もうこれ食べときゃ大丈夫だからみたいな。この間いたのよ、この水飲んどけば健康になれるっていう人
が。もうやばい商売
だよ。そうそうそう
そ
う、
それもうだいぶやばいやつじゃん。
だいぶやばいんですよ。
やばい、それはやばいよ。
あの何食べてもこの水飲めば大丈夫って、そんなのがあったらね苦労しないのみんなって思ったけど、
だいぶ古典的な、
はい、
うん、まあそれはねもうある意味こう宗教だからね、う
ん、信じればみたいなやつですね。
そうそうそう、
まあね、いいんですけどね、その信じてるその人が健康でいられると思うんだよ
ね。それでね、治る場合もありますから、うんうん、本当に。
まあいいんですけど、そういう場合もあるでしょうよ。
まあ病は気から
と思いますね。病は気からだし、それを全否定する気もないし、うん、まあプラセボじゃないけど、うんうん、そういう精神的なものもあると思うけど、うん、ゲノムを勝手にしないでくれと。でもされてんだろうな、もう
結構ね、なんかあの表示も変わりましたよね、遺伝子組み換えではないから。
4月からね、
遺伝子組み換え流通管理なんとかみたいな、
分別
流通でしたっけ、ね、ちょっと、うん、この間あの豆腐見て、あ、全然違うってびっくりしてた。
分かりにくいですよね、
なんだかよく分かんないですよね、うん、どっちなのかよく分かんない。
そうそうそう、はっきりしてくれよって、うん、
はっきりしたくない何かがある
って思っちゃいますよね、
うん、そうそうそう。
いや、まあでもね、食料危機も言われているので、うん、こういう技術はやっぱり食品にも結びついてくるってところは、
そうだから、その、ね、カロリー消費とかも、はい、どれだけ動いてもカロリー消費しない人間ができるかもしれないですね。
どれだけ、あ、
要するにもう
代謝をいじくってね、
うん、
もうどこに行くのよ。
だからもう神の領域で人が人じゃなくなっちゃう。
すごい時代になってきたよね、うん、AI もそうだけどさ、
うん、
全てをなんかこうコントロールしたりだとか、
なんかやっぱ過渡期だと思う今ね、うん、そういう
すごい時代に来てるね僕たちはね、
うん、確かにパソコンができた時とか、うん、携帯ができた時とかも世の中変わったのかもしれないけど、
うん、
こっから先はなんか本当にもうなんか次元が違うんじゃない。
しかも先が読めないよね、うん、どうなっていくのかっていう、
読めないレベルがひどい。
あ、不確定要素が多すぎて。
だってもう極端な話さ、エラの DNA 入れたら水中で呼吸できる人間とか、そういう話も
そうだ、ね、
そのイメージとしてできちゃうわけじゃん、
う
ん、それってもう人みたいな。
そうだね。
でもなんかその水中で作業をする人にしてみたら、それが死なないから安全って言われたら、
エラ呼吸と肺呼吸ができるのは雷魚だね、
うん、カエルとかね、
すでにね、
雷魚じゃんみたいな、いる、
そうそうそう、
人間雷魚になっちゃうよ、うん、
そうか、
恐ろしいわ。
でもゲノムをさコントロールするだけで本当に全部制御できるのかな、
わかんない。
いやなんかさ、
あくまで設計図じゃない、
うん、
ゲノムっていうのは。
そうそうそう、結局さ物事ってトライアンドエラーだと思うから、
うんうん、そうだ、トライアンドエラーだからやらなきゃいけないでしょって言われると、
うん
まあ、だからトライアンドエラーだからやっていくけど、結局やっていく過程に問題は必ず起きて、
うん
うん、エラーは起きて、またそこから是正してってなると思うから、
うん、
じゃあ編集しました、はい全てがうまくいきましたってことには絶対にならない、
一発
目は、
ね、絶対にならないし、うん、そんなに大々的には絶対にやらないだろうし、
うん、
だクローンとかも一緒ですよね、
う
ん、結局その細胞分裂の仕方がうまくいかないとかっていう中で、そのなくなっちゃったりとかさ、
だって崩れちゃったり、双子だって遺伝子一緒だけどね、
うん、
全く同じってわけじゃないから、
うん、
なんかさ本当に今いろんな例えば植物とかでもある日突然病気が起こって取れなくなったりするわけ、
うんう
んうん、それって全然解明されてないわけよ、
うん、
なんで取れなくなるのみたいなことがさ起きたりするじゃん。
そうです
ね、そういうことが起きるんだろうね。
だからなんか変にいじくらない方がいいんじゃないかって、そこを要は変えることによって、その何バタフライエフェクトじゃないけど、他のところでなんかとんでもない問題が勃発するみたいな、うん、そっちの方が怖い気がする、
うん、まあだからじゃあ癌は受け入れてねって言われたら、癌、うん、の人の前では言えないよね。
人類はそうやって進化してきたでしょっていう話もあるから、
だってもう戦争中が一番医療も発達するしね、技術も発達するからね、結局犠牲の上に一番
難しいよ、ね、
やっぱ縄文時代良かったじゃない、一番
だから長いからね、
旧石器
時代、その代わり30歳ぐらいで死ぬよ
まあ平均的よ ね、
でもその30歳ってきっと今の私たちの60歳ぐらいの時間の感じ方なんじゃないかな、密度が全然違うかもしれない
、うん、1日 の、ねね、その豊かさも
豊かさが違うような気がする、
難しい、
ね、必ず何かしらのいろんな問題が起きるよ、
そうです、
ね、うん、なんかまあ解明できていいこともたくさんあると思うけど、
うんうん
うん、
まあ怖いは怖いですよね、
うん、怖さは感じる、
う
ん、
ただなんかこう期待するものは結構、
ね、期待感もあるんで、
でかいなとか思うし、
うん、
なんか最近のこの流行りというか、よく耳にするあの LGBTQ、ね、
うん、
歌舞伎町タワーのトイレとかも問題になったし、
はいはい、
僕の周りでもなんかその女性同士が付き合ってて、あの子供を見たいけど、
うん、
あのみたいな、まあ、直接の知り合いっていうよりかは人の友人だったりするんだけど、
うん、
あのでもその日本だとね、あのそれを許されてないっていう、海外女性の、うん、みたいなのもあれだし、子供持ちたいって思ったらもう養子ぐらいしかないとか、うん、ただ養子もしようと思ってもその女性同士が例えば海外で結婚してきてさ、で日本で一緒に住んでるっていうその家庭に養子するってなると、普通の家よりはやっぱり難しくなったりとかしていくらしくて、うん、
なるほど、
うん、
難しいよね。
でも当事者からすると、いや多様性だから認めてほしいっていうことだよね、
うん、
だからなかなか難しいよね。渦中にいない人からすると、いや元のままでいいんじゃないって思ったりなんかするけど、渦中にいる人からするとその、
うん、
みたいなね、
そうね、
うん、まあ、とにもかくにもなんかこう革新的な何かになってきそうみたいな、
このゲノムに関しては、うん、
なんか一つその2000年の時に一つみんなニュース聞いて、うんうんうん、世の中変わるのかなみたいに思ったけど、
うん、
あんまり変わってなくて、
そうだね、もう20年経った
けどね、そうそうそうそう、でもこっから先の20年はなんかダイレクトに来るんじゃないのかなってちょっと思う、こう期待反面不安反面、気をつけなきゃなって思う反面、
うん、
でさっき言ったみたいに、あのね、我々が食べている食事にそういうものがなんか入ってきた時に、
うん、
ちょっと怖いじゃないですか、あのナノロボットとかがそこに入ってさあのコロナのワクチンの話じゃないけど、
なんかだいぶ陰謀論の話
そうそうそう、あの
だから
そ
ういう不安はね、
うん、研究も結構さあって、血液にあのそのナノロボットを注射することによって、うん、あとはその磁気で動かしていくの、
あ
でそういう医療って今結構あったりするんだよね、で癌とかをその内側からあの破壊していくんだよ、
なるほどね、
うん、で実際そういうものがあるんで、あの目に見えないからね、あのどっかのワクチンみたいに目に見えるのが入ってるみたいなさ、
うん、
ないけど、ただそういうのがあったりするんですよ、
うん、
そういうのとこう組み合わさったりとか、今そのなんていうのかな、革命みたいなのがいろんなところで起きてるじゃない、
確かにね、AI もそうだし、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
でそれがもう融合化した時にもう人知を超えるんだよね、
確かにね、
だってさ医学ってさ本当にいろんな人研究して、まあでもね病理の人とかすごい少ないんだろうけど、 すごいことだと思うよ。もう多分ある意味神の手だと思うよ、うん、今の医学って。
いや本当にそうだと思う。
こんなにだって本来であれば助かるはずのないものが、うん、助からないでいるはずの自然界を、
うん、
そこをもうグッて、
うん、
超えてるわけだから、
うん、
その時点ですごいことなんだと思うんだよね、うん、この技術。
もう人間でとどまらずに動物にまで行っちゃってるもんね今ね。
あそうだね、
植物にもね、
うん、
本当に恐ろしいですよね。まあでもなんかあのやっぱまあ100年ぐらい安定するにはかかるじゃないですか。
そうですよね、
大体100年論ですよ、
うんうん、
物事は100年論だから100年経ってたらまた変わってるから、まあ今始まったばかりとすればあと80年後ぐらいにはひょっとしたらある意味いろんなものが普通になってるのかもしれないですね、
うん、
もうデザインベイビーどころじゃないかもしれないですね。
いや本当にね、え、うん、なんで出産すんのみたいな話になってるかもしれない、うん、なんでそんな辛いのやめて、危ないからやめないよみたいな、
そうそうそう、
今の自然分娩みたいな、
あ
逆に言う。
そうだし、例えばなんか私自分のここ嫌いなんだよね、こういう精神って、あ、ちょっと変えてくればいいんじゃないっていう
世界に。精神も？
そう、でもある意味さ、物事の考え方とかさ、脳までさ解明できてたら、
うん、
いろんな方向に変えることができる、要はね、今この段階でね、
うん
うん、っていうことじゃない、うん、例えば運動神経良くしたいんだよね、
う
ん、
それはできそう、
マイデザインできるってことになってるかもしれないじゃないですか、うん、100年単位で考えたら
筋肉の質と量は増やせそう。
そうそうそうそう、うんうん、でそういう
なんかそうするとなんかもう整形とかもうないだろ
う。いや そうなんだよ、
うん、
うん、だから見た目じゃなくて結局はその中身の、例えばちょっとなんか内臓のこういうところのこの機能ダメだよねとかっていうのも全部含めて、うん、もう人間から変わっちゃう可能性があるってこと
は、っていうことはもう死ななくなるかもよ人間
そうだね、う
ん、
不死
あもう神じゃん
ね、
いや なんかさ、その個々 その技術がこうどんな問題解決していくかって、うん、まあヒトゲノムが解読されてなんかじゃあがんが治療できるようになりましたとか、
うんうんうん、
まあ、AI が発達して仕事が楽になりましたとか、うん、っていうのは分かるんだけど、なんかじゃあその先にどういう未来を描いてるのかっていうのが、
うん、
なんかない気がしてて、
うん、
そのなんか自分のこういうとこ嫌だから変えよう、
うん、
じゃあ次は、じゃあ今度はなんかこうする、じゃあ次はってなった時にどこに行くだろう、うん、
神
になる
神
になるなりたい。
わかんないけど、
僕は普通に暮らしたいよ。
死にたくない方だからさ。
不死？
ずっと生きてたいから、あんまりね理解されないんだけどこの考え方は人に。
うん、それは何？死なないの？死ねないの？
難しいな。そこまで考えてないな。死なないでも死ねない。ない自分で終わりたかったら終われるってこと？
死ぬことができませんっていう状態と。うん、まあ、なんかこう自分で選択しない限り生き続けますっていうのは全然違うじゃない、う
ん、まあでもどっちも選べないんだったらどっちでもいいよ。
嘘、死ぬことができないもあり。
うん、
いやそれちょっと想像できないな。
想像できないけど、うん、想像できないからうんって言えるんだと思う、辛さがね、
うん、
だってみんな行っちゃうわけじゃん。
そうだよね、
うん、スターレッドだね。
でもなんかこうずっと先まで見てられるんだよ、新しいもの。
記憶がずっと残るのかな。
うーん、寂しいよ。
寂しいだろうけどね。でもなんか、うん、その分かんない、人類が自分だけになったら寂しいだろうね、やっぱり。
てかどこの段階で止まるかだね、自分が
止まるっていう
のは。例えば何十歳を何年生きるかによって、そう、年を重ねて、要はずっと老いていくのに一人になっていくのは嫌だ。
ずっと老いていくってどういう状況？
見た目もじゃあ千歳なら千歳の見た目になるんですね。
見た目になって
最終的に豆ぐらいになっちゃうじゃん、ちっちゃくな
って。だからそういうのは嫌だな。
それは嫌だ。
それは嫌だよ。
最後もう魂だけみたいな。
うん、
ねえ、
それ死んでんじゃん。
それ生きてないか。
そういうのは嫌だな。ミイラみたいになってまで生きたくないな。
うん、あのなんかその。なんて言うんだろう、まあでもその生体機能が維持できるっていう最低限の動けるっていうところが、まあ
じゃあもう細胞でいいってなるじゃん。最後細胞でちゃんと代謝活動が行われていったらそれ生物、
それ周り、ね、じゃ人間としてね。何生物ってアメーバでいいじゃんみたいな話になってんじゃん。
そうい
やこれみんなにもちょっと聞いてみたいね。あのずっと生きてたいですか？
え、でもさっきのだいぶ違うと思うよ。その死ぬことができる状態で、まあ、生きたい限りは生き続けられるのか、
うん、
それとももう死ぬことは不可能です、ずっと生き続けてください
とか。それ無理だわ。
俺それはちょっと怖いな。
前者だったらいい。
前者だったらいいよ、そりゃ。
あ、じゃあそれ、
それは絶対そっちの方がいいでしょ。選べる。
死ねるか自分でデザイン
できる。そうそう、絶対そっちがいいよ、それは。
だけど、その死ぬまでに結構そのステップがありますみたいな。
ステップ？
だって半分神から戻るわけだから、ちょっと大変です
みたいな。何その取引みたいな。
ボタン一つが無理ですみたいな。
始まったものは全て終わるの。
そう、そこを逸脱しちゃいけない。
そう、そう、
神になろうとしたらいけないよ。
神の世界見たいよね。でも
でも分かんないじゃないですか。始まったものは全て終わった先に、その終わった先に何か違うまた世界が待ってるかもしれないじゃないですか、うん、
まあ確かにね、
その世界も大事じゃないですか。
宗教観と知性観に関わってるね、
うん、なるかもしれないんだけど、うん、その現世ってほら修行だよって言われるじゃないですか、
うん、そういう考え方もありますね。
その汚れをさっきあの、ね、あの名越の払いでも言ったけど、うん、その苦行のとこ生きてたよ、ごめん
なさい。そうなの？
そう、
わかんない。私やっぱりでも死んだ先があると思わないけど、まあもう一回、私あと 2,3 回人間やんなきゃいけないと思うから、まあ、私まあまあもう自分頑張って生きたら次の人間になるためにまた頑張ろうかな、
うん、輪廻っていうね、
うん、また、うん、だから今回のこの人生でどれだけまあ徳を積めるかだなと思ってるね、うんうん、次 の, あの人間性が良くなるようにと思いながら生きているよ、
うん、って思うとやっぱ時間欲しいなって思っちゃうんですよ、ね、うん、
いやでもそうですね、なんか徳を積むっていう考え方っていいですね、
うんうん、だからなんかこう徳を積むっていうのは別に偽善をするってことじゃないけど、うん、やっぱお天道様は見てるの概念と一緒で、うん、
いや本当に
そういう感覚を持って生きとくってことは結果、私はあの人の世のため人のためというよりは結果自分の次 の,
自分の
そう、うん、人間性にいいんじゃないかって思いながらやって
る。いつも僕言うんですけど、自分のためにそうやって生きてると周りの人は絶対それ助かってるから、結果的に、
うん、
だからそれはなんかそういう裏があるかもしれないけど、自分の中にただ次の世を良くするためはカルマはカルマみたいな話ですよね。結局前世でやったことは返ってくるっていうのはそんな気がするからさ、
うん
うん、だからそうならないように徳を積もうって思っている、
うん、まあ、とにかく僕は時間をたくさんいただけるものはもらいたいっていう、そうですね、
うん、
はい、
なんかあれですね、 あのあちらの世界に行った時にまた3人であの世界 の, あの天国ラジオ
でやりました、ね、天国のご飯、
天国のご飯、
天国のご飯みたいな、
天国行っても同じことやんの。
またご飯食べて
るからみたいな。あれみたいな、天国でも同じだったねみたいな。
死んでもお腹って減るんだね。
黒ひょう来ないねみたいな話になる
よ。今200
年待ってるけどみたいな。
あいつ一人で現世でやってるよって。
まあそうなったら面白いね。
そうなったらそうなったんでね。
天国ラジオしましょう。
やっていきましょう、はい。
天国ラジオしましょうで終わったから。
すごいなんか締めがこう
ね
平和な感じでね、わかりますけども、
ゲノムなのに。
はい、じゃあ今日は以上にしたいと思います、この番組日本のご飯毎週木曜日の更新ですが、番組の感想インスタグラムツイッターでお聞かせください。ハッシュタグは日本のご飯、カタカナで日本、ひらがなでご飯で投稿お待ちしています。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。